ただいまより2020年6月21日聖霊降臨節第4主日一般礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。のままで賛美を捧げます。賛美歌472番、472番です。 祈りをご一緒にお祈りいたします。週報の裏または賛美歌の93番5の A をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読詩編、詩編第95編を通してお祈りを捧げます。教会賛美歌の後ろの方の講読詩編のページで105ページ詩編第95編になります。皆様は2文字分下がったところと太字のところを朗読してください。司会者と交互に唱えます。講読詩編、詩編第95編。主に向かって喜び歌おう。
救いの際に向かって喜びの叫びをあげよう。
御前に進み感謝を捧げ、
額の根に合わせて喜びの叫びをあげよう。
主は大いなる神、
すべての神を超えて大いなる王。
深い地の底も御手の内にあり、
山々の頂も主のもの、
海も主のもの、それを作られたのは主。
陸もまた御手によって形作られた。
私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。
共にひれ伏し、伏し拝もう。
主は私たちの神。
私たちは主の神。
主に養われる群れ。
御手のうちにある羊。
今日こそ主の声に聞き従わなければならない。あの日アレノのメリバやマサでしたように、
心を固くなりしてはならない。
あの時あなたたちの先祖は私を試みた。
私の技を見ながらなお私を試した。
40年の間私はその世代を厭い、心の迷う民と呼んだ。
彼らは私の道を知ろうとしなかった。
私は怒り、
彼らを私の憩いの地に入れないと誓った。
お祈りをいたします。目を閉じて心を合わせていただけたら感謝です。主イエスキリストの父なる神、今朝もあなたによって呼ばれ集められ礼拝を捧げる恵みを深く感謝いたします。水の枯れた谷に野の鹿が水を求め声を上げるように、私たちはあなたの賜物を植え替わく思いを持って待ち望んでいます。過ぎし日々自らの行いを顧みるならば、その恵みを受けるにふさわしくないことをしてきたことをあなたはご存知です。隣人を愛することに貧しく、自分は正しいという思いに満ちて、御心にかなう祈りも技もできないものでありました。ただあなたの憐れみを信じてここに集い立つことができます。自分が罪人であることをあなたに言い表し、新しく命の御言葉を聞き、解き放たれた思いを持って礼拝を捧げ出発することができますように。病んでいる人がたくさんございます。ここに来ることがもうできなくなったのではないかと思われる人もいます。介護を受け看護を受けようやく暮らしている人もいます。どうぞあなたが共にいてくださることを信じ、 望みを持って生きることができるようにしてください。体は健康でも魂が病むことがあります。礼拝しなくても、説教を聞かなくても、祈らなくても生きていけると思い込む闇があります。どうぞ教会の交わりから離れてしまっている人をあなたがもう一度引き寄せてくださいますようにお願いします。今日は父の日です。何よりも私たちの天の父を心からアッパ父よといつも呼ぶものとならせてください。私たちの血のつながった一人一人の父親、すでにあなたの身元に召された人もおり、なお地上の命を生かされている人もあります。どの魂もあなたが御手のうちに顧みてください。子が与えられ父とされた兄弟たちを、その子のために祈る者と、その子のために愛する者とならせてください。先にあなたのもとに子供を送った兄弟たちがいます。あなたは御子を命を惜しまず差し出してくださった方ですから、その悲しみも分かってくださる。どうぞ慰め励ましてください。そのようにしてあなたがすべての家庭を、親御さんを、家族を祝福してください。あなたの作られた世界に争いがあり、分裂があり、それゆえに痛み、嘆き、悲しみ、涙があります。また今この時、新型ウイルスとの共存も避けられない現実を生きております。どうぞこの世界を御心に留めてください。教会を力づけて、なくてならぬ福音の言葉を告げることができるよう助けてください。今私たちの思いを一つにして、あなたを賛美するこの礼拝を終わりまで主の栄光のもとに導いてくださることをお願いをいたします。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読します。新約聖書ヘブライ人への手紙第3章7節から19節、新約聖書の403ページ北の段の7節からになります。ヘブライ人への手紙第3章7節から19節を朗読します。だから聖霊がこう言われる通りです。今日あなたたちが神の声を聞くなら、荒れ野で試練を受けた頃、神に反抗した時のように心をかたくなにしてはならない。荒れ野であなたたちの先祖は私を試み試し、40年の間私の技を見た。だから私はその時代の者たちに対して憤ってこう言った。彼らはいつも心が迷っており、私の道を認めなかった。そのため私は怒って誓った。彼らを決して私の安息に預からせはしないと。兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて、生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさい。あなた方のうち誰一人罪に惑わされて頑なにならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさい。私たちは最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるなら、キリストに連なるものとなるのです。それについては次のように言われています。今日あなたたちが神の声を聞くなら、神に反抗した時のように心を堅くなにしてはならない。一体誰が神の声を聞いたのに反抗したのか。モーセを指導者としてエジプトを出た全てのものではなかったか。一体誰に対して神は40年間憤られたのか。罪を犯して死骸を荒れ野にさらした者に対してではなかったか。 一体誰に対してご自分の安息に預からせはしないと誓われたのか、従わなかった者に対してではなかったか。このようにして彼らが安息に預かることができなかったのは不信仰のせいであったことが私たちにわかるのです。以上です。人信条を教会の信仰として告白いたします。賛美歌93の4の A にございます。人信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。生ける神に今日聞こうと題して御言葉の取り次ぎをいたします。キリストの恵みと平和が皆様にますます豊かにありますように。6月7日に礼拝堂の礼拝を再開して、今日は3回目となり、いろいろ制約を受けておりますが、兄弟姉妹とともに礼拝を捧げる恵みをひしひしと味わっております。まさに今この教会の姿が、今朝の御言葉では13節にあるように、あなた方のうち誰一人罪に惑わされて堅くなにならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさいという姿だと思います。誰一人です。今40人近くいるかもしれませんけど、1人ぐらい外れてもいいって言うんじゃないんです。たとえ教会が人数が多い教会としても、誰一人そこから離れてはいけない、生ける神から離れてはいけないという思いを持って、このヘブライ人の手紙の著者も当時の教会に宛てて書いておりますし、今日の御言葉の冒頭には聖霊がこう言われる通りですと言って、生ける神の霊が聖書の言葉を通して私たちの本来おるべきところを示してくれています。そして14節には、私たちは最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならキリストに連なるものとなるのですと勧めの言葉があります。これは今年の教会の御言葉としている、ヘブライ人の手紙3章6節と響き合う言葉ですね。もし確信と希望に満ちた誇りとを持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのであると。最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならキリストに連なるものとなるのです。最初の確信って何ですか？それがグラグラしたらダメですね。イエスは主である、このキリストを信じて生きよう、そのように信仰の決断が与えられ、またこの教会の信仰にアーメンと同意して、そして神と会衆の前で信じますと信仰の告白をして、そして洗礼を受けた私たちですよね。その時には私たちの心はもしかしたら固くなではなかったかもしれません。柔らかかったんだと思います。ただただイエス様の救いに寄りすがって それを握ってそれに身を委ねるようにして洗礼を受けた。イエスは主である。どんな時も何があってもどこにいてもイエスが主である。私たちの主、またこの世界を、この歴史を支配してくださる、その信仰を持ち続ける。先週も申し上げましたけど、信じるっていうのは決断のその時です。で、決断し続ける。で、今日っていうところにこう鍵括弧ついてますけども、この短い箇所でも3回繰り返して今日なんですよ、今日なんですよと著者は教会に語ってます。今聖霊が私たちに語ってくださっています。その今日というのは神の声を聞く、そして生きる、永遠から永遠まで変わらない神の言葉に触れるこの時です。で、今は、6月21日というこの日を生きています。今日で6月22日が明日が来て、明日が来て、明日が今日になるわけですね。いつもいつも今日、今日生きる、今日生きる、今日という日のうちに日々励まし合いなさい。私たちは孤立はしていません。まあ、このコロナのせいで物理的にこの礼拝堂の礼拝を、やむなくやめる、それで各自家庭礼拝っていう時もありました。その時でも私たちは孤立してませんでした。それぞれの思い、祈り、またこういう修法などをお届けして教会の交わりに共に生きて励まし合っていました。これからもそのように私たちは生きています。それもいつも今日です、今です。そして神の霊によって御言葉、聖書の言葉を通して神の声を聞くことによって私たちは生かされ、お互いに励まし合うことができるんです。で、こういう言葉が必要だったっていう現実があったと推測できます。当時の教会に、そして私たちの人生にもあります。で、この箇所の今日の今先にお読みしたところがもう一番言いたいところなんですけど、その著者が一番言いたいところなんですけど、その一番言いたいところをさらに言うために旧約聖書の詩篇の95編を引用しているんです。先ほど購読詩篇で唱えた95編です。それをヘブライ人の手紙では7節の途中から11節まで言っているわけですね。ヘブライ人の手紙の方を読みます。詩篇はお開きにならなくて、大丈夫です。ヘブライ人の手紙3章7節2行目今日あなたたちが神の声を聞くなら、荒れ野で試練を受けた頃、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない。と言って、9節10節では、イスラエルの先祖が荒れ野の旅の中で神様の道に迷い、神の怒りを買ったということが語られております。そしてその御言葉を必要としている教会の現実、私たちの現実があるということです。で、この旧約聖書の出来事が何であったかっていうのは話すと長くなっちゃうので本当に要約だけしますけれども、イスラエルの人々がエジプトで奴隷の状態で喘ぎ苦しんでいた、その叫び声を聞いて神様はモーセという指導者を立てて、そこから救い出して脱出させてくださったんです。けれどもそこでハッピーエンドではなくて、救い出されたイスラエルのもう数十万の民は約束の地に、まあ、今のイスラエル、パレスチナに向かう旅を、あれの旅しなければならなかったんです。で、その何もないですから、パンがない、水がない、なんでこんなところに連れ出されたんだと不平を、言ったわけです。でもそれは神に対する反抗であった。それは神を実は試みていること、神を試していることだったんだと、そのずっと後の時代に書かれた詩篇という聖書ではそのように語っているわけです。 そして当時このヘブライ人に手紙を必要とされた、この手紙が届けられた教会もアレノのような心の中にあった。だから著者はそうではないんだ、この旧約聖書に書かれている民のようになってはいけないと詩編を引用したわけです。アレノ、まあ、今私たちはこんなに便利な快適な暮らしで、コロナで自粛って言っても私なんかも通販で買い物はするし、インターネットは使うし、その便利さに本当に助けられて自粛生活ができる本当に快適な暮らしをしました。皆さんの中にはもう働かざるを得ないで過酷なところを通らされている方もあるかと思いますが、やはり文明の利器に守られて暮らせているという人も、あると思います。でもこのアレノっていうのは文字通りの出エジプトの旅では本当に何にもないところ、パンもない、水もない、家もない、耕すこともできない、働くこともない、ただただ旅をするばかり。そしてそのアレノが伝えていることは、そこにいたくないところ、私たちにとって、今生きている私たちにとって物理的には便利なものに囲まれているかもしれません、でも私たちの状況の中にあれのと言わざるを得ない苦しみが悲しみがあるわけです。なんでこんなことが起こるんだ、どうして神様を信じているのにこんな風になるんだ、こんなに弱るんだ、こんな病気になるんだ、こんなことが起こるんだ、人を責めたり自分を責めたり、死にたいと思ったり、経済的にも行き詰まったり、人間関係に行き詰まったり、死の不安に捉えられたり、あれのというのはそこにいたくない、怒ってほしくない、でもそこにいるという、そういうことです。そのあれのでイスラエルの先祖は死を試して主の怒りを買って約束の地に入れなかった。そしてヘブライ人の教会も外からの迫害、またユダヤ教に帰れという、まあ、そういう誘惑試みに直面していました。私たちも本当に今申し上げたような試みのただ中にあります。牧師もあります、教会もあります。牧師というのは皆様の心にあるいろいろな葛藤や苦悩というものを聞くことが多々あります。私は会社勤めをしてから牧師になったので、本当にこの世の仕事と言って変ですけど、会社っていうところは利益を上げるとか、その会社の業績に集中して健康で元気な若いある年代の人だけが集って、私は特にものづくりの仕事だったので、ある目でものを作れさえすればいいという、そこにも集中して恵まれた勤め人の暮らしをしておりました。本当に、でも神様の導きを受けて牧師になってならせていただいて御言葉を取り継ぐ、そのことがまず大きな働きですけども、兄弟姉妹に寄り添う、その寄り添う時にこのアレノのようなところを耐えて生きているお一人お一人の声を聞いて、本当によく耐えていらっしゃるなと、そして自分の無力さも痛感しながら、神様イエス様助けてくださいと言うしかない。で、教会もまた先ほど申し上げたように、今年になって私たちの西川教会70周年という記念をしようという喜ばしい計画を立てて出発しましたが、このコロナのことで本当に誰もが予期しなかった困難に直面して、どの教会も本当に苦労の中に工夫しながら御言葉を届ける業に励んでおりましたけれども、本当にそういうことが起こってほしくないけれども、そこに今あるということが本当に現実あるわけですよね。 それ今も昔もそうなんです。イスラエルの民も当時の教会も今の時代を生きる私たちの教会もとどまりたいと思わないけれども、その荒れ野のようなところを通らされる。その時私たちは信仰のない悪い心を抱いて生ける神から離れてしまうことがないようにと御言葉が語ってくれているわけです。罪に惑わされて固くなにならないようにと御言葉が私たちの心に語ってくれるわけです。このヘブライ人への手紙は後半のところでは、このイスラエルの民が神の怒りを買ったのはなぜであったかということを解き明かしています。16節では、一体誰が神の声を聞いたのに反抗したのか、モーセを指導者としてエジプトを出た全てのものではなかったか。神の声を聞いたのにそれに反抗したと。その結果どうなったかというと、それが17節で、神が煮詰みを犯して死骸を荒れ野にさらしたと、約束の地に入ることが許されなかったという結果を招いてしまった。そしてその元になったのが18節で、一体誰に対して神はご自分の安息に預からせはしないと誓われたか、それは従わなかった者に対してではなかったかということで、彼らが19節安息に預かることができなかったのは不信仰のせいであった。今私たちはそれを分かっているのと教会に語りかけています。本当にこう恐るべきこの言葉ですよね。で、私たちが気をつけなきゃいけないのは、その神様がこの厳しい裁きをなさるお方、その面だけを見てしまってはいけない。だからこそ私たちはのためにキリストが与えられている、キリストの救いがあるんですね。で、今日この神の安息に預かるという言葉を聞きながら私の心に思い起こされたのは、ヨハネの福音書のシエスのお言葉でした。14章で、これは開いていただけたらと思いますが、ヨハネによる福音書の第14章のまず27節をお読みして、またその前後をお読みしたいと思います。新約聖書の198ページになりますけれども、ヨハネによる福音書第14章27節に、主イエスキリストが弟子たちにこのように約束してくださいました。ヨハネによる福音書第14章の27節、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。心が騒いでるんです、怯えるんです、お口でも。だからイエス様の平和が必要なんです。今日という日、今という時、そしてそれはこの世が決して与えることができない平和です。キリストの平和、主イエスの平和。そしてその前の箇所読みます。25節から読みます。私はあなた方といた時にこれらのことを話した。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてください。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与えると言ってくださいます。聖霊なる神が、キリストの名によって天の父が使わせてくださった聖霊の神が、 私たちにすべてのことを教え、主イエスが話したことをことごとく思い起こさせてくださる、分からせてくださる。その時にその人にキリストの平和が与えられる。この荒れ野を生きることができる。なぜならばこの後この約束を授けられた主イエスキリストは、この世の誰もが身を置かない、置きたくない、置くこともない、最も過酷な荒れ野に身を置いた。それはもう言わずもがなで十字架ですよね。私たちの誰もそこに行きたいとは思わない、とどまりたいと思わない。主イエスでさえゲセマネでこの杯は晒してくださいと祈らざるを得なかった、その十字架、私たちの罪の裁き、身代わりの裁きであり、そして徹底的に打ち砕かれ滅ぼされる、あれの極みですよね。その主イエスが私の平和を与える、ご自分の命を捧げて私たちのためには平和を与えてくださる、そしてそのことを私たちに悟らせてくださる聖霊の神が来てくださる。だから私たちは荒れ野を耐えることができる。荒れ野を通らない人いないと思います。通らないって言ってる人はもう恵みを思いっきり喜んでください。でも私たちがその荒れ野を耐えて生きることができるのは、この十字架のキリスト、そして蘇られたキリストはまず第一で恐れて身を隠していた弟子たちに平和があるようにと、ヨハネによる福音書20章で語ってくださいました。父なる神が、またキリストが私たちに本当に生きてほしい平和、ヘブライ人の言葉で言えば神の安息、そこに預からせるために、父と子と聖霊の神が総力を挙げて私たちを救い出し、この恵みにとどまりなさいと今日御言葉に聞いて、その安息におりなさいと言ってくださっているわけです。ヘブライ人の手紙に戻ります。私たちは十二節で兄弟たち、姉妹もいます、兄弟姉妹たちと呼ばれています。これもただなんとなく書いてある言葉ではなくて、すでに第二章を読みました通りに、主イエスに兄弟また姉妹と呼んでいただくからこそ、私たちは神様の子供、神の家族、神の家とならせていただいているわけです。愛されているものとして、かけがえのない一人として兄弟たちを、姉妹たちをと呼ばれている。その神の恵み、キリストの恵み、聖霊の導きの中にある私たちは荒れ野にいますけれども、日々励まし合って礼拝を捧げ、日々の祈りを捧げて生きるようにされていますから、私たちも人間の側でもそのように今日御言葉を聞こう、励まし合おうと心ですものなんです。そこに本当に恵みの荒れ野を喜んで旅をする、感謝して旅をする教会の姿が証になると信じております。お祈りをいたします。主なる神、悲しみがあります、痛みがあります、とどまりたいと思うところ、とどまりたくないと思う荒れ野を行かせられています。あなたはご存知です。誰よりもその痛みを、悲しみをキリストは分かってくださる。今日という日のうちに生ける神の言葉を聞いて互いに励まし合う、この礼拝に導かれてありがとうございます。主の日の礼拝から礼拝への歩みも、この励ましと慰めのうちに、聖霊の励ましと慰めのうちに歩ませてください。最後までしっかりと この信仰に立たせてください。キリストがそうしてくださることを信じて御手に委ねます。尊い主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン。しばらくもごめんなさい、賛美ですね。賛美歌533番、失礼しました。お座りのままで533番を賛美します。代表して川田純子姉妹にお祈りをしていただきます。よろしくお願いします。
感謝のお祈りをお捧げいたします。愛する天のお父様、今日もこうしてあなたと御前に一つのところに集まり、またあなたからの励ましをいただき、恵みをいただき、礼拝の捧げられます恵みを心から感謝いたします。思い煩いは何もかも神にお委ねしなさい。神があなた方のことを心にかけてくださるからです。恐れるな、私はあなたと共にいるといつも声をかけてくださいます。そして今朝はイエス様はキリストの平和を約束してくださり、今日も私たちのために取りなしの祈りを捧げてくださるということを本当に知らされて感謝いたします。私たちを本当に心配してくださるあなたが共にいてくださるから、私たちはいつも平和で平安でいられます。一切をあなたにお委ねいたします。どうぞこの一週間もあなたを覚え、あなたの御言葉によって励まされ立っていくことができますように、生きる力を与えてくださいますようにお願いいたします。数えてみると本当に限りない多くのあなたの愛の中に生かされました。励みの中に、御言葉の中に生かされました。すべてのことに感謝して、今御前に私たちの心を捧げました。どうぞしよう、この宝をあなたの御用のためにお持ちくださいますようにお願いいたします。尊きイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
正英賛美歌の27番を賛美し、祝祷を構想を持って礼拝を終わります。賛美歌27番。
Thank you.
イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。それでは礼拝終わりますが。